皆さん、こんにちは。4月17日、公共放送、実質今日が初日であります。この放送局はですね、日本人が必ず知らなければならない正しい情報ですね、を放送する放送局です。本来はこういう必要はなくて、日本には山ほど放送局がありますが、残念ながら現在では国民が正しい内容を知る報道はありません。そこで、私が一人では、全然力不足なんですが、それでもないよりかいいもんですから、今日から、日本国民が知らなければならない情報をですね、多少不十分ではありますが、頑張ってやっていきたいというふうに思っております。今日は第一日目で、やっぱり今の一番必要なことですね、我々が知らなければならないことからいきたいと思います。で、少し時間の余裕ができたら、今まで蓄積している間違いの報道を直すということに取り掛かっていきたいと、そういう順序でいきますので、今日は一番今重要だっつったら、やっぱり国内よりか、やはり、イラン戦争でしょうね。イラン戦争は戦争としては、日本とはそれほど関係がない。つまり地球の裏側みたいなもんですから関係がないんですが、日本は、石油のほとんどを 94% をですね、中東に依存しておりまして、最近、ここはよく報道がありますが、ペルシャ湾から船が、タンカーが出るのが非常に難しいもんですから、我々は石油がなくなるかどうか、ということを心配しております。結論としてはですね、ペルシャ湾の出口をすべて閉鎖しとくってことはかなり国際的にも難しいこと。それから日本には、約10ヶ月分ぐらいの石油の備蓄があること。さらには、普段でしたらペルシャ湾の中で、石油をタンカーに積みまして、それでホルムズ海峡を通るというルートが普通なんですが、これが難しい時にはですね、従来から UAE の油をですね、ドバイっていう国がアラビア半島にあるんですが、それの外洋の方に向いてるところが広いもんです。そこにですね、従来からいざという時のパイプラインを引いておりまして、これで約1日あたり90万バレルを出荷することができます。それからもう一つ、アラビア半島のですね、石油がよく取れるところはペルシャ湾沿いって言いますか、方向で言えば東側に相当しますので、ところがアラビア半島の中でサウジアラビアが一番大きいんですけど、サウジアラビアっていう国の人口が多いところは、むしろ西の方なんですね。したがって、サウジアラビアにしても、東の油田で取れた石油は、それを西まで運ばなきゃならないんで、従来から東から西への石油輸送のパイプラインっていうのは存在するんですね。それをちょっと海岸まで伸ばしますと、紅海っていう、ベニの海と書きますが、紅海に到達します。紅海に到達しますと、そこから、運河を経ますけども、パナマ運河を通ってですね、地中海の方に出ることもできますので、ヨーロッパ側の道は我々と近いと。それから、少し遠くなりますけれども、日本の方にも、南の方に紅海を行って、インド洋に出ることもできます。ここでちょっとだけ注釈をしておきますと、日本がもともとですね、アラブからだけ、94% の石油を輸入しているということ自体がですね、大変に危ないことで、これはかつてですね、石油ショックなんかがあった時に、やっぱり見直しがあってですね、一時的には、中東から得られる石油の比率を減らしまして、そして他からも少し取ってた時期があるんですが、なんといってもやっぱり中東と日本は友好関係にあるということが第一。それから油が非常に多いということが第二。こういう理由がありまして、やがて徐々に日本の石油は中東から取るようになりまして、そして、ついに 95% 程度をですね、中東から得られるということになります。これが非常に危ないもんですから、日本には備蓄の油がだいたい10ヶ月分ぐらい。それから、ドバイ経由の油がですね、だいたい1日に90万バレルぐらい。それから、サウジアラビアの西の方に運んで、そこから紅海からタンカーに積んで日本に来るのがだいたい100万バレルぐらいなんで、合計しますと、日本の今、 1日の日本国の消費量がだいたい300万バレルぐらいと考えられます。まあ、昔はもうずっとずっと多かったんですけども、まあ省エネが進んだりですね、石油以外のエネルギー源を使うようになったりしまして、現在ではだいたい1日に300万バレルぐらいであります。ただこれは太陽光とかですね、風力とかそんなものが寄与しているわけじゃありません。これは皆さんしっかり覚えておかなきゃいけませんが、オールドメディアが間違った情報を流しておりますので、やはり我々は中心がですね、石炭、石油、天然ガスである。もうつまり、炭素を主体としたエネルギー源に寄ってるということはですね、一応頭に入れとく必要がありますので、その意味では今度のイラン戦争はですね、日本人にとって非常に大きなことであります。しかし、今ご説明しましたように、備蓄の分があるということと、それから、ドバイルート、それからサウジアラビアの東サウジアラビアルートの3つがありますので、日本の日量の消費量、300万バレルはほぼ10ヶ月、2年ぐらいはですね、持つ感じなんですね。したがって、イラン戦争が1年以上及ぶとか、その間、ペルシャ湾からタンカーが出ることができないという可能性は非常に少ないんで、まあ、その意味では、日本の原油がショートすることはありません。しかし現在すでに、流通過程でどっかの油がないとかですね、極端にはもう入荷しないとかですね、それから変なことがいっぱいありますが、これは、日本のオールドメディアがですね、石油がなくなるぞ、石油がなくなるぞと脅して、いつもこういうの、そうなんですけど、とにかくテレビは脅せば視聴率が上がりますから、新聞もそうなんですので、必ずそうします。つまり国民が情報を得なきゃいけないという、まず状態にする必要があります。つまり現在のメディアはですね、本来のそのメディアに勤めている人たちの命といいますか、魂っていう。つまり正しい情報を国民に伝えるというよりか、もっと大切なことは自分たちの視聴率とか、購買量を上げてですね、それで自分たちのもらう給料を増やすという方を優先しておりますので、これはまあこの放送ではそういうことは絶対しません。公共放送ですからね。ということで、まずは一応ですね、もう冬も過ぎましたし、北海道とかそういう暖房に大きく使うところも減りましたもんですから、まあ、その意味ではですね、夏が終わるぐらいまでは戦争は長引かないということを前提にして生活を組むこと。それから石油がなくなるぞと言って脅して、そのオールドメディアと必ずペアになってる悪い商人がいるんですね。それが、あ、チャンスだと。この際、卸売価格を上げてやろうということで、石油はもう全然足りてるのに、つまり備蓄とドバイルートと東サウジルートで十分に足りるわけですから。ですから何ら足りないことないんだけども、出荷を制限してるんですよ。出荷を制限してるんですね。まあ、つまり意地悪してるわけですね。儲かるということがなると今は商人の中ですごく悪い商人がいるんですよ。これはやっぱり政府がそこはきちっとやってほしいし、まあ、高市首相もきちっと目を光らせるって言っておりますからね。まあ、今までの石破さんとかなんかじゃ全然やりませんけど、これは今度は経済界の味方ですからね。ですから国民に損させよう、損させようと思ってるわけですので、ダメなんですが、まあ、今度は高市さんなんで、まあ、若干はいいんですけどね。ですけども、それでも、部分的には値段が高くなっておりまして、まあ、せっかく石油については皆さんご存じない人がいますが、石油には特別な税金がかかっておりましたけども、これは高市内閣になってやめましたんでですね、4月1日から全て やめていると思いますから、約25円、ガソリンベースでは、下がっております。ですから、まあ、これから少し上がったんですけど、非常に日本の石油のむしろデリバリーというか、こう、販売の方のですね、会社が極めて悪かったっていうことですね。これはいつでもそうなんですね。マスコミが危機を煽って、そのチャンスに悪徳商人が値段を上げると。実は物はあると。こういう状態ですね。ですからまあ、高市首相は必死になって言っております。会見でも、どこでもですね。石油あるから安心してくださいと。ショートしてませんと。こう言ってますね。当然です。大体、備蓄が10ヶ月分ぐらいあって、しかも別ルートがあって、それから、 ペルシャ湾からのルートでももう2隻ぐらい単価、大型単価が日本に到着しております。まあ、そういう状態でですね、日本の石油がショートするはずは全くありません。もしショートするんであれば、それは備蓄用の油の放出が遅れたという水産省の官僚の方が問題であります。まあ、従来であればこういう事件があってですね、日本の油がの値段が上がったら、NHK はじめ、テレビ、新聞でですね、なぜ上がったのか上がるはずないじゃないかって言って、流通過程をきちっと記者が取材をしてですね、で、どこの、何という名前の会社が便乗して値上げしてるということを、オールドメディアが放送すればですね、これがオールドメディアの、メディアの役割ですから。そしたら我々は、ショートすることもなく、手に入らないこともなく、かつ値段も上がらなくていいという状態で、イラン戦争は一応遠くの外国の戦争だということで見ておくことができます。またなお、いつ頃決着がつくかということはですね、これはなぜ今イランの戦争にアメリカが参加しているかということをはっきり知らないといけません。イスラエルが参加しているという理由もはっきりしなきゃいけませんが、特にアメリカが遠くのイランに戦争を仕掛けている理由がですね、まあほとんどの日本人は知りません。まず第一に、トランプ大統領は当選の前に、私は戦争をしません。イランにかかわらずですね、どこの戦争もしません。ウクライナ戦争もできれば1日で引き上げたいと、こういうふうに選挙前言っておりまして、確かにトランプ大統領は戦争をしない大統領でありまして、トランプ大統領の第一期ではですね、アメリカ大統領で久しぶりじゃないですかね。戦争がない大統領だったってことですね。非常にその点ではトランプ大統領は立派な大統領なんですね。しかしそう言ってる大統領がなぜイランの戦争に踏み切らざるを得なかったか。これがですね、問題なんです。それからトランプ大統領、だいぶロシアのプーチン大統領とも話をしましたが、今でもウクライナが停戦になりません。最近のニュースではウクライナとロシアの平和交渉もうまくいっておりません。この理由もやっぱり日本人は知っておくべきなんですね。この二つの理由、イランの戦争が始まった理由とウクライナの戦争が終わらない理由が、戦争嫌いなトランプ大統領でも戦争を継続しなければならない理由があるんだと。これをちゃんとメディアは報道しなければいけません。つまり日本人の今二つの戦争で重要なことは、戦争自体よりか、戦争も大切なんですけど、戦争のことを知っておくことは大切なんですが、何たって地球の裏側に近いところですから、日本には台湾が戦争になるとか、そういうのともう全然影響が違います。しかし、ウクライナの方はあまり経済的にも問題ありませんが、イラン戦争の方は石油にものすごく大きく関係ありますから。で、我々はどうしてもですね、戦争が起これば、いつ戦争が終わるかとか、そういうことをちゃんと自分の頭で判断する必要があるわけですね。そうしないと NHK がどう報道したとか、NHK 報道しません。今の NHK はいつ頃終わるだろうとか、そういう内容は全く放送しませんので、我々が自分の頭で判断しなきゃいけません。自分の頭で判断するってことはどういうことかっつったら、なぜイランに戦争が起こったのか、なぜウクライナの戦争が終わらないのか、あの戦争嫌いなトランプ大統領がなぜ続けてるのか。で、今アメリカはそれほど景気が良くありません。したがって早くそういうごたごたをなくしてですね、アメリカの物価の問題、景気の問題に取り組まなきゃいけないのに、なかなかそこまで手が回らない理由は何か。これを知らないとですね、日本人は自分自身、自分の家族、自分の会社を守ることができません。まあ、その意味でこの公共放送の意義がありますので、今日はその背景だけお話しましたが、明日からですね、直接、なぜイランの戦争が起こったのか、なぜウクライナ戦争が終わることができないのか、これについて明確にこの公共放送で伝えていきたいというふうに思っております。